本日も晴れ、異常なし、南の島駐在所物語、
はい、
ワスタウマリ島、ニーカバサ、ナミヌチュラサ、花よ島に咲く花よ、イチャイブサ、またイチャイブサ、ナルミ島のね、はい、島歌イチャイブサ、
はいはい、
ね、私の生まれた島はいい香りが漂って、波も美しくて、花よ島に咲く花よ、会いたいよまた会いたいよ、ね、
はいはい、
故郷離れてね、思い出しながら、
こう望郷の思いをね、
そう
してね、
そうそうそうね、なかなかいい歌なんですよ ね、 ね、まあ坂口健二が歌ってるとね、はい、あのメロディーもようわからんっていうような
何やようわかりませんでした
感じなんですがね。そして公式サイトの現場レポートにはですね、
はい、
このイチャイブサの楽譜の写真が載ってるんですよ、
はいはい、
ですからしっかりとね、音符もあるしね、歌詞もひらがなで載ってるということなんで、
はい、
これちょっとね、演奏して歌ってみると、
あーねー、演奏会やりたいです ね、
ね、これがね、もう少し視聴率が良かったらねあの曲だと分かってくれる人も多いんですが、ね、まあ残念ながらね、ちょっとね、一桁でね、低迷しちゃってますからね、
辛いところですね、
そしてですね、はい、なんとね、今回はね、あの遠見、
はいはい、
ね、遠藤憲一扮するデカ長がですね、鳴海島に突然やってきた、
はいはいはい、
っていうこと
か、 ね、もう大騒動、
そう現場レポートの方ではですね、
はい、
意外な事実も、ね、書かれてまして、その撮影は2009年年明けの都内ロケで、新宿をカッポするデカ長やキャバクラのガサ入れのシーンを撮ったほかは、都会の風景や立花との絡みなど、すべて沖縄で撮影がされているところ。なのですが、駐在所や小学校など、鳴海島という設定のロケ地にやってくるのは、この第7話の撮影が初めてのことなんです。ね、つまりね、遠藤憲一は、この第7話のために沖縄に来て撮影をしたわけじゃないと。
はいはい。
その前からずっと来て撮ってると。
ああ、いてたんですか。
はあ。
いやー、騙されました ね、 ね。
まあね、あの新宿のね、街並みとかはね、当然東京ロケということなんですが、
まあそこはね、
あの夜のシーンとかはね、あれは実は沖縄で撮られてた、
はい、沖縄やったんや、あれは、
東京都内に見せかけてたわけですが、まあ考えたらね、
はい、
坂口健二がね、いわゆるちょくちょくね、はい、東京に戻ってっていうわけにも当然いかない
まあね、
でもね、まあそうやってね、遠見にとっては初鳴海島っていうことなんで、亮と島民のやり取りシーンの撮影を見て、なんだかドラマの放送を見てるみたいだねなんてね、まあそんな感想も言ってたらしいんですが、まあ存在感たっぷりの演技でね、で特にあのね、駐在所のね、朝食のシーン、
はいはいはい、
あれが結構面白かったそうで、駐在所での定番朝食は豚キムチ炒めですけど、この日はデカ長がやってきたということで、豚キムチ炒めの他はもつ煮、レバー炒め、麻婆豆腐、ニンニク丸揚げという、朝からかなりがっつり系なメニューがちゃぶ台に
ちょっと食えませんよそれは朝から
それらをガツガツ食べながらご飯をかき込むデカ長が、おかわりと手を出したとき、その口にご飯粒が一つ、理想的なオチにカーッとの声と同時に、周りのスタッフから思わず笑いが起きたのは言うまでもなくそう、あのご飯粒はわざとつけたものではなくて、偶然についたものなんですよ。あ、もしかすると遠見さんの計算された演技によるものなのかも
そこまで計算できんでしょう遠見も
ね、いわゆるね、まあね、笑いの神が降りた瞬間。
ああね。
とにもかくにもご飯粒をつけたまま演技をすることになった遠見さん。アドリブを加えながらセーターをどやすシーンでは、ほんと怖くてごめんなーと、セーターを演じる歩夢くんの頭を撫でながら恐縮していたのが微笑ましかったです。
ああね、怖いですからね、遠見ね、真顔がね。
結局島の人たちにとって寮の存在が大きくなっていることをですね、デカ長も感じて、
はい、
一人東京へ戻ってい
く、ねね、
そしてね、はい、なんとね、東京ではえらいことになってましたね、
はいはい、
拳銃の密輸事件にあの立花が関係してる、
どうなんでしょうねこれはね、
そしてね、案の定ね、
はい、
キヌさんがね、昔ね、今の寮のようにね、子供を引き取ったことがあるんだけど、まあ失敗したというか、過ちを犯してしまった、
はいはいはい、
そして今でも後悔している、
うん、
これがやはり 立場だという流れですよ、
ね。まあ、そらくそうでしょうね。
キヌさんと立花の間にね、うん、どういうことがあったのか、いろいろと気になることが出てきた、
はい、
本日も晴れ以上なしなんですが、サポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生の今回のコメントはですね、
はい、
この番組は離島や地方の山村に住む人たちが抱えている少子高齢化、医療、学校教育などの問題点を明るいタッチで描いていますが、日本の現状と将来に対して重要な問題提起をしていると思っています、
うん、
視聴率は低迷しているようですが、政治家など行政に関わる方たちにもぜひ見ていただきたいですね。
おー、
ね、
大変お気に入りですね。
はいはい、
お
でさて今週のリムスキンケア情報は、
はい、
アトピー性皮膚炎や花粉症などアレルギーに関わる免疫細胞についてご紹介いたします、
うん、
アレルギーの免疫システムにおいて鍵を握っているのが T 細胞です。
お
T 細胞には TH1 と TH2 があり、抗原の種類によって分担をしています、うん、TH1 は細菌やウイルスに対する細胞性免疫、
うん、
TH2 はその他の物質に対する液性免疫に関与しています、
うん、
TH1 と TH2 は互いを抑制するサイトカインを放出しており、一種の均衡状態を保っていると考えられています、
うん、
しかし TH1 と TH2 のバランスが変動するのは2歳から3歳までで、その後は変わらないと言われています。年代が若くなるに従ってアレルギー体質が増えている主な理由として、社会が衛生化して細菌やウイルスに触れる機会が減っており、結果として TH1 が増えず TH2 が増加して TH1 と TH2 のバランスが TH2 に傾いていることによると考えられています。
ほう、
次にアトピー性皮膚炎や喘息、食物アレルギー、花粉症、アナフィラキシーショックなどアレルギーマーチで悩んでいる女性がリムソープをご使用いただき、ご感想をお寄せくださいましたのでご紹介いたします。
はい、
私のように超敏感肌のものにとって使用後に痒くならない洗顔料を探すのは大変難しいことでありまして、
うん、
リムソープのように洗顔後に痒みがなく、使用しているうちに肌のカサカサがなくなり、もちもちとした感じに変わる洗顔料は初めてです。
うん、
今回は以上です。
あ、やっぱり喜ばれている方がたくさんいらっしゃるんです ね、
ということでね、
はい、
まあね、鈴木正夫先生もね、うん、お気に入りのですね、はい、本日も春以上なし、
はい、
ね、残り少なくなってきましたがね、うん、しっかりと最後まで一緒に見届けていきたいと思いますね。
はい。